どうもハリーです。
どうもヤマンです。
ボロボロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい、
小山さん、ブラックジャックって読んだことありますか？
あー、ちゃんと読んだことはないですね。
まあ、知ってますよね、うん、
知ってます知ってます。
あれって何の漫画ですか？
お医者さんですよね。
あー、違います。
お医者さんの漫画じゃないか。あれ
交渉の漫画です。
あれ交渉の漫画なんか。
ということで、うん、交渉シリーズ第2回です、う
ん、来ましたね。
はい、前回はね、割引とかね、情報を求められた場合の切り返し方として、うん、もう少し詳しく教えてくれませんかと聞こうという話をしましたが、うんうんうん、今回はね、実際に交渉始まった時についてね、うん、話していきたいと思います。
はいはいはい、
はい、特にね、交渉における強さとは何かという話をしたいと思います。
はい、
まあ、交渉ね、テクニックもあるんですけれども、やっぱそれよりも交渉開始時点でのお互いの強さというのが、
うん、
テクニック以外の部分で決まってくるんですね。
分かった。
あ、分かります。
うん、
お、
分かった。もうピンときた。
今日の台本を破壊してもらっていいですよ
あれでしょ、体幹でしょ、体幹、
体幹、
うん、体幹、筋力でしょ、筋力、
ムキムキマッチョマンだったら相手ビビって。
やっぱりあれじゃない、この体幹のこの 筋力でさ、
うん、
あると思うよね、交渉するときに。体幹強い人ってこう圧がすごいやんだって。
うんうんうん、まあ、ボブサップみたいに怒られたらちょっと言いますね。い
や、ボブサップは体幹強いとか強くないとかそういう次元超えて筋肉の塊やと思うんやけど、うん、やっぱね、なんか体幹強い人って俺こう背筋がパンって伸びて胸が張ってて、なんかこう堂々としてるような感じ、
うん、
姿勢、うん、
まあなんか猫背でね、下向いてボソボソって喋るよりは、
そうそうそう、やっぱ胸張って堂々としてるみたいな、そういう体幹、
うんうん、体幹、
体幹というか姿勢というか
あ、じゃあもう
覇気だね、覇気。
交渉するには筋トレをしろっていうことですか？
いや、筋トレ大事だと思いますまあ、まあ、まず筋トレでしょ。
まず
ね、
まず
筋トレ
そうか、
うん、
まあ、それでもいいんですけど、あの、ね、はい、それでもいいんですけど、というかそれは実際ね、あります。その見た目が影響する部分っていうのは、
うんうんうんうん、
あるんだけど、まあそれ次回かな。
あ、次回あるんだ、うん、
まあ早速ね、今回も実例を交えながら進めていきたいと思います、うん、で今回のシチュエーションこちらです。小山さんが、
うん、
ある会社で営業担当として働いています。
うん、懐かしいね。
はい、そうですね、実際やってましたね、そういえば。
うん、あの頃の話だね。
そう、
俺のあの頃の話だね
まああんま分かんないけどね、はい、で、小山さんは営業成績が優秀で社内でもトップクラスの営業成績です、
うん、おお、あの頃の俺だ。
おお、はいはい。しかし、
うん、
給料がアップしないことに不満を持っていたので上司に掛け合ったところ、
うん、
まあ、年収換算で50万円アップを約束してもらいました。
うん、
はい、アップできましたと。
大きいよね、うん、いや嬉しいよ、うん、50万だよ。
ですが、
うん、
小山さんは100万円はアップしてほしいと考えていました。
うん、
100万円アップしてほしいと考えてたけど上司からは50万円アップするよって言われた。
うんうんうんうんうん。
さてこの時小山さんはこの提案を受け入れますか、うん、あるいは受け入れないのであればこの後何をすればいいでしょうか。
なるほど。本当は自分は100万あげたいんですよね。
はい。
で100万あげてくれって言ったんですか。
そこはちょっとよく分かんないですけど。
あ、分かんないか。
はい。
100万あげてほしいなら100万あげてくれって言いますね俺なら。
あ、はいはい。じゃあ、
うん、
まあ、ここで今50万円アップするよ。50
万って言われたら受け入れないですね。
受け入れなくて、
はい、
なんて言いますか。
まず目の前で筋トレ腕立て伏せするしだすかもしれないちょっと待ってくださいっつって腕立て伏せ30回ぐらいするかな。まず
これが脳筋か。
で、まあ、パンプアップして胸筋がパンってちょっと張った状態になってからすいません100万あげてほしいんですと言います。胸を張ってね、大きい声で言う。
あ、ダメだこれやばい、つぼってしまったちょっとい
や大事だと思いますよ、やっぱりパンプアップしてからね挑むっていうのは。
あ、涙出てきたそれはもうあの人に言ってください、あの筋肉社長に。まっす
ぐ筋肉社長ねあの人すげえいいこと書いてるよね、なんかあれきっかけでたまになんかの表紙で見るんですけど、あの人のコメント
僕もよく流れてくるんですよね、フォローしてないのについつい読んでしまって
うん、いやすげえいいこと書いてるな 筋肉の塊のはずなのに
どんなイメージ持ってんすか。違うな、想定回答と違うな。
すいません、台本をぶっ壊してしまったかもしれない。
うん、他ないっすか。
他ね、いやでもシンプルに100万あげてほしいんだったら100万あげてほしいんですってこっちの要望は伝えるよね。
ああ、なるほど。
うん、100
万あげてほしいというのを、まあ、淡々と説明していく、
うん、そうですね。50万に対してありがとうございますと。ただ、
はいはい、
実はこっちの、こっちの要望としてはこのぐらいあげてほしいんですよって、うん、なんとかなりませんか。
なるほどね。
かな、まずはね。
はいはい、結構あれですか、情に訴えるタイプの戦略ですかね。
一旦フラットな状態で伝えて、
はい、
多分素直に受け入れてもらえないんで、
うん、
受け入れてもらえないところの交渉に入った段階で、
うん、
リズメもしていくかな。
はいはいはいはい、
うん、
リズメ
その営業優秀なんですよね今僕は。
そうです、
優秀で、まあ他の誰かと比べてこんだけやってるみたいな話になるんじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん、こんだけやってるんで正当に評価してほしいと。
うんうんうん、あ、分かんないですけど、そのトップの人たちがどれぐらいもらってるのかっていうのがね、まあ、ここでは情報ないんで、
うん、
なんか相場で出されたらもしかしたら100万ではなく50万とかになっちゃったかもしれない。
うん、
考えると
揺さぶりかけるかもしんないね俺。
お、
あの実はヘッドハンティング受けてますと。
お、
かましでね。
うん、
実はあのヘッドハンティングされてこういう要望が来てるんだけど、うん、僕はこの会社にすごく愛着もあるし、うん、ここで頑張っていきたいと思ってるんですけど、うん、みたいな感じかな。
お、いいですよ。
いいですか、交渉、いいよ交渉術ですかこれ。
いい、うん、ようやく近づいてきましたね。
おー、揺さぶりをかける。
揺さぶりをかけるわけではないんだけれども、
うん、
まあ、ただ言われただけでほいほいと上げるわけにもいかないと思うんですよ、
うん、
会社側も。
そらそうだ。
なので、まあ、ここで想定回答として考えてたのは、うん、100万アップしてくれなければ会社辞めますと、う
ん、あ
いうことを言うんじゃないかなと思ってたんですけども、まあでも似たようなところに来ましたね。
そうね、でも100万上げてくれないと会社辞めるって、
うん、
じゃあ辞めるよって言われたら面白いけどね。
そうですね、それもあります、うん、じゃあどうすればいいか、
うん、そうリスクが高すぎるんで、その切り返しは、
うん、
僕の言ったやり方の方が良くないですか。実はヘッドハンティングで声かかっててって、
うんうんうんうん、
それも辞めるっていうことじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
そうですね。この辺はね、ちょっとお互いの手の内をどこまで明かすかっていうのもねあるんですけど、はいはいはいはい、まあ、ここで言いたいのはというか、まあ、もう少しいい言い方をするのであれば、
うん、
小山さんが、まあ、100万上げてくれなければ辞めますと、
うん、
言い、さらに、
うん、
辞めた場合の会社の損失をあらかじめ計算しておく。
ああ、なるほどね。うん、はい、
まあ、別にこれがね唯一正しい答えではないんですけれども、
うん、
はい、その人の置かれた状況によってねより効果的な方法あると思いますが、まあ、この辞めた場合の会社の損失計算しておくというのは汎用的で効果的なんじゃないかなと。
なるほどね。
まあ、もし小山さんの働きが会社に対して年間2000万円利益をもたらしているのであれば、
うん、
給料のプラス100万円をケチるのは合理的ではないよねと会社側も考えるんじゃないかなと、うんうん
うん、なるほどね。
うん、
難しいのがさ、その大企業って、
はい、
まあ、僕が2000万の利益をもたらしてて、
はい、
僕がいなくなったら2000万の、損失かぶるよって言ったところでさ、うん、僕の代わりの人がいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはい、
だそこが難しいですよね。2000万の損失って言われても2000万の損失に多分ならないんですよ。
うん、
僕が辞めた後に、
うん、
誰か分かんないけど田中くんとかが俺の代わりの子として同じように再現できなかったとしても、
はい、
まあ、2000万が1500万になるとか、
うんうん、
そう、もしかしたら2000万が2200万になるかもしれないし、
うん、
なんかその辺の言い方がむずいよね。
難しい。
だから自分が経営者で優秀な社員にそう言われて、うん、いや僕辞めたら2000万の損失かぶりますよって言われたところでお前の代わりはいくらでもいるぞと、
うん、
思われるんじゃないかなって今思った。
うん、いいですね、うん、もう今日はどんどん先回りしていきますね。
そうだからパンプアップしなきゃいけないよねやっぱりまずは。
それパンプアップしてたら 交渉避けれるんですか？
パンプアップしてたらあの体幹強くなるんで動じなくなるんでね。あの圧でいけるよ、圧で。
そっか。でも上司もパンプアップし始めたら、
いやもうじゃああれですよ、相撲ですよ、相撲。そこで相撲が始まりますよ。
相撲が始まりますか？サンクチュアリですか？もう、
サンクチュアリですね。
はいはいはい。
胸筋と胸筋をぶつけ合ってね。
なるほどね。まあまあね、その話はね本当にこの後出てくるんですけれども、うん、まあ、一旦その何も準備せずにアップしてくださいよって言った場合と、
うん、
あらかじめその会社の損失だったり、
うん、
数字データを用意していた場合の交渉って、
うん、
あらかじめ用意してる方の交渉の方がパワーがあるんですよ。
うんうんうん、そらそうだ。
うん、
あのコピー機と同じだよね。ただ単に譲ってくださいじゃなくて、急いでるから譲ってくださいって一言付け加えるだけで 50% から 90% になるんでしょ。
あ、よく覚えてますね。
はい、印象的だったんですごい覚えてますね。
そうですね。だからまあその時より数字とかがあると信頼性が増してより角度が上がるっていうのはね、あるんで、まあここでもやめた場合の損失っていうのを数字でそろばん弾いておいて、こうですよって言うっていうね。
なるほど。
はい、なので基本的にはこのパワー、
うん、
まあ、この数字をあらかじめ準備しておくというのがパワーの一つになるので、
うん、
このパワーをあらかじめつけた状態で臨みましょうねという話なんですよ。
はいはいはいはいはい、
はい、なのでまあ今の話を一般化していろんな場面に当てはめられるようにしていこうかなと思います。でここでね一個だけ専門用語が出てくるんですよ、
うん、
これがねバトナ。
バトナ
聞いたことありますか？
なんかの呪文ですか？
バトナ。
バトナ。
ハリーポッターの
バルスみたいな。
あ、そっち。ラピュタの。
はいはいはい。バトナ。
うん、バトナ。
聞いたことないですね。
聞いたことないですね。これね、本当交渉の本でしか僕も見たことないテクニカルタームかなと思うんですけど。うん、
はいはい。
まあ、どういうことかというと、さっきのね小山さんの主張は、
うん、
100万円アップしてほしいと。
うん、
でそれ飲んでもらえなければ。もう他の会社行きますよと、
うん、
いうことでしたけど、この飲んでもらえなければ会社を辞めますよっていうのは、
うん、
この今してる交渉が合意できなかった時の別の選択肢なんですよね、うん、小山さんにとっての。
そうだね、うん、
はい、これをバトナと言います。
へえ、カタカナでバトナって、
ね、BATNA。
へえ、
はい、これがね、まあ、頭文字でベストオルタナティブトゥアネゴシエイテッドアグリーメント。
はいはいはいはい、
交渉が成立しない場合に備えて考えておく最良の選択肢。
なるほど。
というのがバトナーですね、うんうん、
切り札みたいな感じか。
切り札とも言えるかもしれないですけど、
うん、
こうしてほしいっていうのがうまくいかなかった時に、いやまあそれが、うん、あなたがダメだったら私はこうしますよっていうのを言われると、言われた方は
困ると、
困る、うん、合意した方が得かなって考える。
はいはいはい、なるほどね。バトナ、
バトナで、まあこの交渉のパワーっていうのは、まあいろんな変数がね、多分その本当に見た目の部分とかも変数として絡んでくるんですが、まあその中でも効果的なのがこのバトナと、はい、言われていて、そのいい選択肢、他のより良い選択肢というのを持っておくと、それだけで交渉力がめっちゃ強くなる。これがハーバード式交渉術。
なるほどね。いや、バトナめっちゃあの重要やと思う、本当に。
うん、
バトナを持ってるか持ってないかで、
うん、
全然違うよね交渉。
同じこと言った。
いや本当に全然違うよね。
うんうんうん。だからあの、うん、漫画とかフィクションでも、
うん、
この相手のとんでもない秘密を握っていて、これをバラされたくなければ私の言うこと聞いてくださいよみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、あるよね、
うん、
そのなんかジョーカー的なね、最後の切り札的な、
うん、そうそうそう。だからこれもこの条件を飲んでもらわなければ秘密を公表する、私はできるという選択肢を持っているので、うん、まあ、相手はそう言われたら従わざるを得ないが、ここまでやるとあの恐喝とかになってくるんで、やらないでくださいということはあるんですけれども、まあ考え方としては
バトナーを準備しておくと。
そうです。
うん、
なので まあ、このバトナーを持っていることで交渉がしやすくなるというのは確かなんですけれども、
うん、
まあ、当然それさえ準備しておけば今回の交渉楽勝だぜとなるのかというと、
うん、
当然そうではありません、
うん、
なぜならさっき小山さんも言ってましたけど、
うん、
当然会社側にもバトナーがあるからです。
なるほど、うん、
はい、
でバトナー返して
たね、そう、うん、あの新しい人を雇うっていうのはまあありますよね。
うん、あると思う。
だから小山さんと同じぐらいの営業スキルを持つ人がいて、仮にその小山さんの求める給料よりも安く雇えるのであれば、
うん、
まあ、そちら選んだ方が合理的な選択ですよねっていう話になるじゃないですか。
うん、うん、なる。
なので、まあ、ここはね、うん、ちょっと難しい部分なんですけれども、まあでもね、この合意できなかった時の選択肢をどれだけ持っているかというのが、
うん、
まあ、その強さに変換されると。
うん、なるほど。
はい、
いや深いですね、
うん、これ僕なんかこれをね読みながら思ったのが、あの、うん、H2 っていう漫画あったじゃないですか、足立みつるの
野球のやつ。
そうそうそうそう、 あれで僕の好きなサッカー部のキネっていうやつが
覚えてない、
うん、あのロン毛のチャラチャラしたやつがいたんですけど、
はいはいはい、
あれがね野球をやめてサッカーをやってるんですけど、うん、まあ、そのきっかけがなんかリトルリーグみたいなところに入ってて、確かエースで4番だったんですよ、キネくんは。
うんうんうん、
でその時にその主人公の一人である、あの秀、
うん、
立花秀夫かな、
あのバッティングが上手な方だね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
あれが入ってきて4番の座をもうあっという間に奪われて、
うん、
で、まあ、キネ君はプライド高いんで、うん、俺を4番にしないならこのチーム辞めるぞ、いいのかって言って、
うん、
さよなら。
それバトナーやん、それキネ君のバトナーやったわけやね。
キネ君のバトナーはスッと無視されて、
うん、
もうそのまま、うん、このチームいられなくなってしまって、
うん、
サッカーをやるっていうね。
あー、全然バトナーが威力なかったんだね、キネ君の。
そうなんですよ、
そういうこともあるからな。
だからまあこのキネ君は、まあ、本当に他の選択肢があまり質が良くなかったので、
うん、
負けちゃったんですけど、
うんうんうん、
まあ、もうちょっとやり終わったかなっていうのね。
そうやんね、なんか段階的に準備するっていうのがいいかもしれないよね。
ほうほう、
の01じゃなくて、もうやってくれなきゃやめるじゃなくて、
うん、
やってくれないんだったらそれこそじゃあ50万でもいいよみたいな、
はいはいはいはい、
100万に上げてくれないんだったら、うん、まあ、50万少ないんで75万になんとかできませんかみたいな。
あ、その辺のね。
そうで、これが無理だったらみたいな、
うん、
で最終的に、まあ、50万、今回は50万で、
はい、
飲んどいて、なんか次のプロジェクトをこう成功させて、それを交渉材料にしてもう一回次チャレンジしようみたいな、この段階的なシナリオを作っていくといいかもしれない、
うん、はいはい、
その交渉って必ずしもその一発勝負、もちろん一発勝負の交渉のこともあると思うんだけど、
はい、
その給料上げてくれとか、
うん、
その家のねお小遣い上げてくれとか、
はい、
そういうのって結構そのシナリオが重要な気がする、
うんうんうんうん、
全体のね
シナリオね、
うん、全体でこう構成してこう方向性と段階的な成果をこうちゃんとセッティングして、全部で5回の交渉でこれを成し遂げようみたいなね。そう、これ1年かけて5回交渉しようみたいな、そういう作戦を生んでいくとかね、すごい応用が効くじゃないですか。この2回目のこれはちょっと失敗したから、ここ修正してこうしようみたいなとかさ。
いや、いいと思いますよ。
いや、いいかな。
うん、
はい、
でもその時にその何を準備しておけばいいのかというところね、考える時にバトナーというのがあるなっていうのね。
確かに。
だからその100万がいいけど、まあ75万で妥協するというか譲歩するみたいなねこともね、まあ当然あります。ありますが、なんかね、僕イメージ的には結構綱引きっぽいのかなと思ってて、まあ力強い方がちょっと自分の方に引き込めるじゃないですか。
うん、だからやっぱパンプアップやね。
そっか。ああ、失敗した。言うんじゃなかった。
やっぱり筋肉がねいるよね。
失敗したな、反省会だ。
いやでもそうだと思いますよ。あのお互いの主張で主張し合ってお互いの着地点見つけるみたいな作業ってまさに綱引きで、それがダメならこれはどうみたいなところで、あっち行ったりこっち行ったりして、
はい、
最後もうお互い、もう分かったこれでいいよっつった着地点ってまさに綱引きだなみたいな。
だから今の話だと、このじゃあ50万から100万の間のどこかに 落ちると、
うん、
でそれでなるべくじゃあこっちの方に引ける余裕は持っておきたいよねっていうことなんですよ、
うん、
だ別にそれをやっても相手をコテンパにしてやろうっていうようなことも、
うん、
まあできなくもないと思うんですけど、
うん、
それよりもこっちは引けますよっていう余裕を持ったら、まあ、別に譲歩もできるし、
うん、
まあ言うことを叶えるというのもできるし、
うんうんうん、
まあ、こっちにとってちょっとね余裕が増えると思うので余裕を持つために選択肢を考えておくというのね。
いや大事ですね。なんかハリーさんあるあったんですか最近交渉したいこととか。
交渉したいこと、あ、うん、あの話しますか
いや してもいいんじゃないですかね
いやまあいいですけど、まあ、ちょっと前にね、
はい、
あのこれ小山さんにはね相談してたんですけど、
はいはいはい、
なんかとあるね、
うん、
このうちの方でやった仕事を、
うんうん、
納品しましたと、
うん、
でその仕事は半金前払いでもらってましたと、
はいはいはい、
で納品したので、うん、その残り半金の請求書出しましたと、
うん、
言ったらなぜか、
うん、
その相手の人から、
うん、
いや払いたくないですと
面白いよね
そんなことあると思って、うん、
いやすごく面白いと思う話として。
いやこれ、ね、うん、本当にね、まあ、これだけ聞くといやこっちにも落ち度あったんちゃうかと思われるかもしれないですけど、うん、もう本当に、うん、メールの履歴を全部見せたいぐらいなんですけど、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃいい感じで終わってるんですよ。
うん、どう交渉したんですか。
まあなんか
まあでもまずは理由を聞くよね。その第1回でやったように なぜっていう、なんで払ってくれないの最後の半金っていうところから始まりますよね。
はい、でまあ、理由としては依頼した段階と今の段階で、うん、結構その会社の状況が変わってるので、
うん、
まあ、作っていただいたものはそれはそれでいいんだけれども、
うん、
なかなかこう今の状況にとって理想的なものではないみたいな感じなんで、
うんうん、
ちょっとその部分をなんとかみたいなことだったんですよ。
おー、なるほどね。
まあ、でも結局、その後お話をして、
うん、
まあまあいい感じに、
ああ無事に払ってくれたんです。
無事に払っていただいて、まあ、特にそんな関係が険悪になることもなく、
はいはいはい、よかったですね。
よかったのでね、いや、うんうんうん、勉強してよかったと、
う
んうん、思いましたね。
よかったです、それを聞いて安心しました。うちの母親が昔言ってた言葉で今でも覚えてる言葉があって、
はい、
言うのはただやってよう言ってたよね。
言うのはただ、
言うのはただやから言うたらええねんって
それでもそれは
だから、うん、そう、電気屋さんとかで、もう今電気屋さんでなんか電化製品買うことほとんどないんですけど、
はい、
それこそヤマダ電機とかヨドバシとか、
うん、
で言うだけ言うみたいな、言うのはただやから
負けてくれへんかと、
そうそうそう、これもうちょっと安くなれへんのみたいなことを、
うん、
とりあえず言ってみるみたいな、
うんうん、
言うのはただやもんだって。
ああそうですね、
うん、この一言言うだけで、
はい、
じゃあもう端数はしょっときましょうかとかで500円ぐらい得する場合もあるじゃないですか。
ありますね。
うん、で言うのはただやから言うだけ言うっていうのは全然ありだと思う。
ああはいはい、じゃあここまでのその経験を生かして電気屋で交渉するときのベストな交渉術、
うんうん、交渉術、
はい、まあ、今日の話を生かして、
今日の話を生かして、
うん、
今日の話を生かして電化製品か、何買います。
じゃあ洗濯機。
洗濯機ね、はいはいはい、
25万
の洗濯機、はいはいはいはい、 OK、 まあ店員さん呼びますよね。
はい、
で欲しいやつ見つけますと、まず、
うん、
で適当に隣にある洗濯機と比べてどっちかが安くてどっちかが高いと思うんですよ。
うんうん、
でそこで理由を聞く、なんでこの洗濯機横のところよりもこんなに高いんですかと、
うん、
じゃあ理由を言ってくれますよね。
まあまあまあ、このナイアガラ洗浄というのがついていてね、うん、今までよりさらに白く傷みにくく洗濯ができるんですよ。
はいはいはい、うん、でネットで携帯でこう価格 .com みたいなの見て、それと比べて、いやその機能付きのやつなんですけど、これこっちで見るとこの値段になってるの、このぐらいと値段下げれないですかと、
うん、
それを 交渉材料にするかな、
うんうんうん、
シンプルに、うん、
価格コムで、
うん、そこでバトナー発動、いやーって言ったらバトナー発動、じゃあネットで買うぞっつって、
うん、
で多分向こうは、あ、じゃあもうネットで買ってくださいって言うと思うんで、いやでもお兄さん頑張ってるからなーっつってお兄さんから買ってあげたいんだけどなって言って、なんとかなんないんすかこれって言って、
うん、
情に訴えかける。
あー、なるほど、
うんうん、
最後は情、
うん、だってお店で買ってさ、こんだけ値段下げて安売りかもしれないけど最低限の利益にはなるんですよと
知らんけどねこっちは、
うん、知らんけどね、
うん、
みたいな感じじゃないですか。
なるほど。いや今話聞いてて、うん、この客嫌だと思いましたね。
嫌だね、
うん、
もう帰ってくれってなるよね
本
当に俺も自分で言いながら、もう分かった分かった、もうネットで買えと、
うん、
自分の好きなところで買えってなるよね俺やったら俺が店員さんだったら、
はい、どうなんだろう、まあ、僕もこれ正解があるわけではないので分かんないですけど、
うん、
まあ、聞いた感じとして、その他の店ではこれぐらいですよっていうのは、
うん、
まあ、めちゃくちゃいいなと思いますね。
うん、
まあ、でもただそのネットで出してる店と比べると結構ね、店舗持ってるとね、
うん、
そのいろんな費用があると思うんで、
そうだ、ね、ま
あ、例えばそのヨドバシで見てきたのを、ヨドバシだったらいくらでしたよと、うん、こちら今ヤマダ電機に来ましたけど、
うん、
ヤマダ電機ちょっと5,000円高いですねと、ヨドバシさんも5,000円引いてましたよと、
うん、
この値段に下げてくれたら買いますよみたいな、
うん、
感じだったら結構良さそうかなと、現実的に、
うんうんうんうん、現実的にね、確かに。なんかネットと比べると絶対ネットの方が安いから、
そうなんですよ、ね、
同じ量販店で比べるといいかもしれないですね。
実際ありますよね、なんか電気屋さんとかで他店より1円でも高ければお申し付けください、
あるあるあるある、
すごいと思って、ちょっとあれ見た時戦慄しましたね
1円でも
そんな戦いになってんのと思って。
いやでも卸ってそんなんよ、もうほんまに、
は
あ、1円単位で1円でも安くしたいっていうのがね、なんかね、もうちょっとね、病気っぽくなってるから、
うんうん、
値段、値段に対して、
うん、
もう1円でも安く仕入れるのが正義であり正しいと。
そうですよね、
うん、
あと今思い出したんですけど、
うん、
あの冒頭の伏線を回収するの忘れてて、
うんうんうん、
ブラックジャックの話を僕全然してない。
あ、本当
だ。ブラックジャックってもうすごいじゃないですか、うん、交渉力が。
いや俺ね、ちゃんと見たことないんでわからないんですけど、闇医者でしたっけ確か。
闇医者ですよ。
闇医者っていうのは、
かつ天才的な腕を持つ。
だからその普通の病院では対応してくれないような施術とかもできるってことでしょ。
いや違います。
あ、違うの。
医師免許がないんです。
あ、医師免許がないの。
はい。
天才なのに。
天才なのに。
へえ。
そうで、まあ、なんじゃかんじゃって大体ブラックジャックの前に瀕死の状態の患者がいて、
うんうんうん、
そうだな、3000万いただこうかって言って、さ、3000万、うん、って言って、
うん、
そんなの払えるかみたいなのを言うんだけど、うん、なんじゃかんじゃって、
うん、
もうやってもらおうってなるっていう、ね、
うーん、
まあ、そういう話なんですよ。
なるほどね。
そう、特に僕が好きなのが、あのおばあちゃんっていう話があるんですけど、まあ、それはいいや。
いいかい。
おばあちゃんっていう話めちゃめちゃいいんで、はい、もし読むならそれから読んでください。
わかりました。ブラックジャック、
そう、
おばあちゃんの回やね。
そう。で、そのブラックジャックってやっぱり別にそんな風邪ひいた患者は来ないんですよ、ブラックジャックのところには。
そうだよね。
うん。なんで、もう本当にもう一刻を争うっていう人が大体いるんですよ、その場に。
はいはいはい。
はい、でこの時、まあ、ブラックジャックのとしてはやってもいいし、うん、やらなくてもいい、
うん、
まあ、その人がどうなろうが別に知ったこっちゃないよみたいなところはあるんで、やってもいいしやらなくてもいい、ただやった場合は2000万やら3000万やら出てくるんですよ、
うん、うんうんうん、
でまあ法外じゃないですか。
法外
なんだけれども、相手はこれをそんな3000万なんかできませんよって言って断った場合どうするってなったら、他に選択肢がないんですよ。
うん、
その治せる病院とかお医者さん今から探すか、
うん、
無理だと、
うん、
もうこの人しかできない、
うん、
となったらもう金額関係なくお願いしますと言われるっていうね、うんうん、もうここまで来たらかなりのパワープレイができるんですよ。で、まあ、これさっきね、ファイナさんも言ってましたけど、まあ、そこでやっぱりこういう交渉で、私が死んでも代わりがいるもの状態の人だったら、 うん、もう別にやめますよと言ってもあんま効果がないと、
うんうんうん、
そうなるとどうするかというと、
うん、
もう結局はこれ自分とか自分の会社の価値の強さを持とうよっていう話になっちゃうんですよ、うん、
まあ突き詰めればね、
うん、そう代わりがいる状況だとやっぱ交渉力弱いし、うん、反対にもうどうしても替えが利かないっていう存在だったらめちゃくちゃパワーが出るっていうね、うん、
そうやね、
コモディティ化するなっていう話になっちゃうんですよ。
はいはいはい、なるほど。やっぱでもそうなってくるとなんか専門スキルってめっちゃ強いですよね。
うん、
専門職的なね、
はい、
そのこの人にしかできない何かみたいな専門スキル、
うんうん、
専門の資格とか持ちながら、
はい、
やるのってすごい交渉力にも関係してきますよね、そういうのって。
うん、うまくいく会社っていうのはね、そういう強さがあるからこそもうそこに頼まざるを得ない、かつ価格交渉も不要っていうね。
確かに確かに確かに、
うん、そうです。だから多分小山さんもあると思うんですけど、そういうデザイナーとしてデザインの案件依頼したいっていうクライアントから、
うん、
なんとか教授にこれやってもらえないですかみたいな、
まあ、あるよそんなのいっぱい。
でもその時に、まあ、超特急案件として、
うん、
まあ、相場の、まあ、3倍とか5倍とかの値段を仮につけたとしても、
うん、
もうこの人多分ここで俺が断ったら他に当てなさそうだなと、
うんうんうん
う
ん、
思うのであれば多分その値段でも飲んでくれるなと、
うん、
いうことを考えてちょっと高めに出すっていうのはね、出せると思うんですよね。それを常に出せるともうめちゃくちゃいいよねっていう、
はいはいはいはい、
他に頼むところがない状況っていうのが常にある。
なるほどね、
まあ、つまり他のところではできない仕事をうちはできますっていう、
はいはいはい、でそのブラックジャックが1件3000万たるゆえんですね。それは
3000万たるゆえんですね。そうそうそう、うん、それを言いたかったんですけど完全忘れてたんで、
はいはい
はい、言っときましたと。ということで今回はね、交渉におけるパワーの強さをいかにして身につけるかという話をしてきました、
うん、はいはいはい、
事前にね合意しなかった時の別の選択肢を持っておく、
うん、
というのがねパワーに影響するというところと、
はいはい、
あとはね前回話した、
うん、
あの事前にどこまで譲歩できるかのラインを考えておくっていうのもね合わせて、
あ、はいはいはいはい、
準備しておくと、もうこの2つを準備するだけで交渉はだいぶスムーズにいくかなと。
そうですね、
はい、
あとねパンプアップをね忘れずにね、
パンプアップはまあ好きにしてください。はい、ということで、
はい、
今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。